はい、始めました。
はーい、うっすっす、はい、はい、ちょっと遅れましたが大丈夫かな。
うん、どうでしょう、聞こえてるでしょうか。
うん、はいはーい。洗濯しないとパンツがない
この頃雨続きですもんね。
ねえ、ちょっと異常なぐらいさ、ほら台風詰まってるじゃん。ちょっと結構もう、なんつうの、木製のものがすべてベタベタする。
ああ、木製ですか、なるほど。
うん。だからさ、仕事場での道具のさ、なんつうの、持ち手とかで木使ってあるやつあるんだよね。それがまあ、ベタすることすること。
水吸っちゃって。
うん。だからカビが怖いんだよ、カビが。
はいはいはいはい。うん、こんだけ続くと、そうですね、カビは出ますね。
で、まあ、ね、もうちょっと、気温は下がってるから、そう一気に生えるとかではないと思うけどね、カビ出そうっつって。
自分は、あれですね、自転車のハンドル部分が、なんか、
うん、あれも湿気あると、ベッタベッタベッタベッタするでしょ
う。ベッタベタして、若干カビが生えてるような気がしないでもない。生えてないと言い聞かせて使ってますけど。うん、
あ、だよね、あのゴムとかさ、はいはい、あの硬化ゴムとかさ、プラスチックとかも湿気やばいよね。
やばいですね、
ダメージが。
あれは、うん、あれベタベタする、多分成分的に分解されちゃうかなんかなんですかね、反応して。
そうそうそう、うん、水と、まあ、あと日光と弱いからね、うん。いやー、イライラするわ、ほ
んと。秋になっても、なんだ、もうちょっと寒くなって安定してほしいですよね、寒くなってもいいんで。
そうそう。ほんとなんかさ、毎年言ってるような気がするんだけどさ、なんつうの、最近、今日まで夏、今日から秋みたいなさ、パキーンってなるよね。
あー、そうですね。うん、今はどっちですか？もう秋？
もう秋じゃない？
秋ですかね、やっぱり。
うん。寝てると犬が布団に入れてくださいって来るから。
あ、秋。夜はもう寒いですもんね。
そうそうそう。でもさ、こう、長袖を着て寝るにはちょっと暑いっていうか、ほら、やっぱ湿気があるから蒸すんだよ。
そうですね。
じゃあ、イライラする。はい、ということで、すげえもう天気の話とか、こう、うん、老人ラジオみたいになってるけど大丈夫。
もう時節柄の挨拶みたいなもんですね。
うん。はい、ということで一応前工場から参りましょう。ボーカロイド聞き専ラジオ第330回。この番組はボーカロイド、歌う、ニコニコインディーズといった合成音声インディーズ音楽を紹介するネットラジオです。この番組へのご意見ご感想はツイッターハッシュタグシャープ聞き専ラジオへお寄せください。このハッシュタグでの発言は配信中にパーソナリティが拾ったりもしています。配信後はトゥギャッターにまとめて公開しています。また配信中にかけた曲やニュース記事への URL は公式ツイッターアカウント聞き専ラジオで紹介していますので、詳細知りたい方はアカウントをフォローしてみてください。なお番組の過去配信回はブログおよびポッドキャストにて配信しています。詳しくは検索ワード聞き専ラジオで出てくる公式サイトをご参照ください。ということで今日は330回です。
はい、
はい、じゃあ、まずは自己紹介。コシューさん。
はい、コシューです。単なる聞き専です。よろしくお願いします。今日はガジさんがお休みなので、配信担当します。何か問題あれば、ツイート投げで教えてください。よろしくお願いします。んで、そうですね、今週あったことというか、まあ、ちょっとお休み続きだったんで、最近あったこととしては、iPhone の7が出たんで変えようかどうか検討はしてはいるという感じですけどね。どうしましょうかね。皆さんはどうでしょう。 iPhone 持ってる人は、まあ、スマートフォンの中では一番機種としては多いと思うんで、結構変える人も多いんですかね。根津本さんはどうです？
あのね、この私今6プラス使ってんだけど。
ああ、そうか、もう6プラスにしてんですもんね。じゃあ変えないですか。
うん、いや不満はないんだけどね、うん、フェイトゴーが、フェイトグランドオーダーがですね、落ちまくるんですよ。
あ、6プラスでダメ？え、それってどん、うん、え、ちょっとやばいくないですか、アプリの、なんだろう。
そう。でね、 探してみると同じ症状の人結構いてさ、
でも6プラスでダメ
なんて、で特定の、はいはいはい、うん、6プラスでダメなんだよ、だから 6S だと 6S だと大丈夫っていう話もあるんで、でメモリー足りてねえんじゃねえかっていう、
あ
1ギガかな、か何の前触れもなくふっ、そう1ギガだと足りないんだ
よ、 6S になると2ギガになるんだっけな、
そうそうそう、あそれなんですよ、
でも6でダメなのか、今自分 5S ですけどやってないからまあいいもの、うん、やってたらじゃあ本当 5S だったらもう全然ダメでしょうね、
だからね結構いるんだよ、でもさ、そのゲーム1タイトルのために買い替えるっていうのも高ハラだし、普通にさ、あれじゃん、確かに小衆さんがって言ったように6プラスってさ、6プラスってさ、そんな前世代じゃないじゃん。
あれどんくらい前、2年前ですか一応。
うん。まあ2年まだ経ってないか。
はいはいはい。
うん。で、まあ一応今7が出たとはいえさ、うん、それでこう、バツバツ落ちるっていうのが少なくない数いるから、これ対応してくれるんじゃないかなっていう期待もなくはないんだけど。
でも自分結構ゲームのアプリもやりますけど 5S で、まあ、落ちることは落ちますけどできないっていうか結構厳しいってほどはあんまりなんないですよ正直、
うん、ひどい時はねもうタイトル画面で落ちる、何やってんだよっていう話、
そんな感じなんだ、それは結構アプリ会社の性質的なことかもしれないですね、開発的な、
そうそう、だからアプリ側の問題っぽいし、6プラスでこんだけ出てるんだったらこうちょっと改善されないかなみたいなのはあるんだけど、いや、いいゲームのねまず第一条件はね安定して遊べることです、
まあそうですね、最低というかそこからですよね、
最低限の、だからねイベントとかもこう最近ちょっと入れなくて、
あ、なんかしらやっぱりスマホって空き時間とか軽い時間にちゃちゃってやるゲームだから、うん、そういうので快適に遊べなくなるっていうのは辛いですよね、
うん、そうなんだよ、なんか動くって分かってる、iPad にその ID 移しちゃおうかなと思うんだけど、うん、そうするとこうその気楽にやるというかさ、うんうん、いつでもできるっていう感じじゃなくなっちゃうので、
はいはいはい、うん、
そうなのね、そうですね、でそれ以外はね逆に何にも不満がないからセブンにっていうのは、うん、ちょっと考えづらいんだよね、
6だったらまだいけそうですよね、
そうそう、でまあ何度かラジオでも言ってるけどさ、この6プラスでかいけどこのサイズだったらその Kindle での漫画とか文庫本本読むっていうのがさ、ほぼこう本を読んでる、文庫本を読んでるのと同じ感覚でできるのよ、うんうんうん、同じじゃないけどね、うん、だからこれはね 手放しがたいんだわ、このサイズ、この使用感
は。ってことは変えるなら7のプラスの方ですか、
そうなの、そうなの、うん、
結構高い買い物ですね、やっぱりそうなると、
でしょう、うん、でしょう、そうするとこうちょっとわざわざ、うん、7プラスっていう気にはならない、
じゃあ
ただフェイト号がまともに動かない、
ね、フェイト号結構やられてますもんね、
うん、だってさひどい時にはさガチャでこう引くじゃん、
はいはいはい、
でなんかエフェクトとかグワーとかなるじゃん、はいはいはい、うん、それでお何が来たかなっていうところでフッて落ちたりとかするんだよ
で一
ひどい、あまりにひどいみたいな
まあでもデータ上は引いた音になってるわけですよね、
だから
あと再起動してカード一覧とかで見るみたいな、ちょっと悲しいですよね、こうワクワク感がこうカットされるっていう、う
ん、そう、なんでそこで落ちるみたいな
それはダメですね、
あと戦闘とかでもこうさ、まあ、宝具と呼ばれるいわゆる必殺技的なやつ、ゲージを貯めて放つやつ、はいはいはい、あれで落ちることが非常に多いから、よしここでいっそうっつってフッて落ちてさ、
悲しいですね、
シューンってなるじゃん、
なんか負荷がかかるときですね、そうなると、
そうなのよ、だから最初そのキャラ負荷がかかるキャラがこれみたいなの言われてたんだけど、別にそれじゃなくても落ちるから、
それは厳しいな、
だからもうログインボーナスだけをもらうのになっててこんなのゲームじゃないってなってる、
悲しい
ログインボーナスはゲームじゃないんだよ。
はい、ああ一応自分としては iPhone7 があの防水機能なんで、
あらしいね、はい、
なんでついてるんで、それを期待しつつ買おうかなと。まあこういう雨続きだと余計そう思いますね。ということでプラス、今 5S なんで、買ってからそろそろ3年経つんですよね。
うん、まあ替え時じゃない、
うん、とは思うんですけど、
5シリーズ使ってる人は替え時だと思うんだけど、替え時ですよね、
そろそろ。ただなんだろう、手のサイズとしては 5S なんで今 iPhone の SE と同じサイズなんですよね。で、6プラスとか、7プラスとかのサイズもでかいし、かといって7とか6サイズも結構もうなんかでかいように感じちゃうんで、個人的には7ぐらいのスペックとか防水機能で iPhone SE みたいなのが出てくれればいいけど、まあしばらくは出ないですよね。
いや本当ね、 6S、 6プラス、6か6プラスのサイズになっちゃうとね、うん、もう1日使っただけで5がちっちゃって思う。
なりますよねきっと。
ミニチュアかよっていう。大きさ的には私の手には全然でかいんだよね、うん、片手で操作できないもん。
片手操作をしないって、もう完全に諦めれば絶対そっちの方がいいんでしょうね。
そうそう、うん、諦めた感じ、
はい、自分はちょっとまだ片手が、うん、いいなっていうのがあるんで検討してる最中ですね、
うん、実際片手操作ができないとなかなか不便な時はあるよ、うん、
ありますよね。
もうだからそれは割り切ってトレードオフなんだよな、うん、だからセブンをこう買う感じじゃないんだよな。
はい、まあそんなこう悩ましい日々を過ごしています。コシューです、よろしくお願いします。
はい、なんかもう大体喋ったけれどもネズモズです、うん、もういいや大体喋ったから近況みたいなやつ。いいですか、
ヘイトボーとかアイコンの話。
そうなんだよ、だからセブンねどうしようって、ちょっとここでセブンに手出したら私バカだよねっていう感じはある。
まあ10万近い、あでも江戸さんはキャリアと契約してるんでしたっけ、だったら
10、うん、そうそう、
買えるとそんなお金かかんないのかな。
うん、でもまあ確か 2年縛りまだだから、ほんとね、あもうこれさえなければっていう状態で、しかもそれがゲームっていうことでね、はいはいはい、いろいろ分かってますよ私だってみたいな感じにはなっている。
ああそうそう、あとやっぱりキャリアと契約してないと、三大キャリアですね、いわゆる、ドコモ、うん、AU、ソフトバンクとか契約してなくて、2年縛りが今ない状態なんで、自分は格安 SIM って呼ばれてるやつですね、やつにしてるんで、そうするとやっぱり端末変えるタイミングがないですね今。2年使ってまあまだ使えるし、うん、3年ぐらい経つけどまあまだ使えるしみたいな感じなんで、意外とあれってこうなんとか端末をこうなんだろう、買い替える促進になってるんだなーっての実感してる感じですね。
ああそうね、うん、
タイミング的には、
うん、だからそのキャリア の, あの端末なのか、自分が持って使うモバイルデジタルデバイスなのか、うん、みたいな感じだよね多分。
そうですね、なんか2年で買えるのが当たり前みたいになってたんですけど、意外と別に2年じゃなくてもいいかなっていうのは、うん、格安市民変わると出てきますね。
そうなんだよね、うん、2年でっていうのおかしいよそもそもみたいな、この価格のものをさ、うん、っていう。
パソコンも2年で買い替えないですからね、
うん、そうそうなのよ、
まあ、初めの
あでもパソコン買い替え
ない初め の, あの iPhone3GS とかの頃はまあ2年で結構性能変わったから 4S ぐらいに変えてもいいかなと思いましたけども、うんうんうん、それ以降はちょっと2年は早すぎですよね、やっぱり普通に使ってるんや。
そうね、そうそうそう、だからまあこれうち特にほら革製品をちょっとまあ作ってますので、こういう iPhone とかのデジタルデバイスのケースカバー、
はいはいはい、
うん、これもまあいくつか作ったりはしてるんだけどさ、うんうん、2年で買い替えるっていうもののにカバーそんないいの使わないじゃん。
ああ、そうですね。やっぱりもっと何年とかもうずっと使いたい感じですもんね。革製品でいいものは。
うん、でもさ、手に触れる、持ってる、使う時間で言ったら間違いなくダントツじゃん。
う
ん、
そうですね、うん。
財布並みの頻度じゃん、うんうん。大事具合とかさ。
そこがちょっとアンバランスですね。うん、確かにお金のかけ方と。
そう。うん、で、 要望はあるんだよ。革の、あの、革風プリントとかじゃなくて、ちゃんと革、本革のが欲しいなっていう人は結構いるのよ。うんうんうん、でも、それを本革で作っ、きちっと作ると、まあ2万3万いくわけですよ。はいはいはい、でも本体は2年で形も変わっちゃう、買い替えちゃうってなると、やっぱりなーって、お金がある人でもやっぱりなーって躊躇するんだよね。ちょっとちぐはぐだなって思う。
確か6プラスと7でも若干違うですよね。
そう、あの、大体同じだけど若干違うとかいうの本当勘弁してほしい。
だから、まあ、ケースは変えなきゃいけないっていう。そうですよね、そうなりますよねっていうのありますね。はい、
はい、ということで iPhone7 はとりあえず見送り。バサ君買ったみたいで、ガジ君買おうかなとか
言って。ああ、そっか、ガジさんも 5S なんだっけな、確か。うん。だからその辺が、うん、バサクさんは結構新しいもの好きだし、ガジさんも買い時ですね。うん。
ああ、タイムラインでは、iPad mini で十分なので、スマホは Android。そう、そうやって分離するからね。
分離して、そうですね。使いたい時に使いたいものを使うのもいいかもしれないですね。
お、そして私に、あの、地動美術、博物館の、コラボレーションが、うん、いやもうね、これもね、ボカロのリリースと同じような感じで、刀剣乱舞の、まあ、モデルになってる刀の展示みたいなのはね、うん、もう割としょっちゅうしょっちゅう出てるんだよね、うん、
タイムライン見ると普通に見ますよね。
そうそう、刀の情報、あと、あの、真田丸効果も大きいみたいね。
真田丸、ああ、あの、NHK の大河ですか、
ドラマ、
はいはいはい、
そうそうそうそう、現在地動博物館と、信濃藤四郎が刀剣乱舞コラボして、なんかオリジナルグッズとかあるらしい。
まあ、この界隈は、その界隈、刀剣界隈っていうのか、なんとか古美術界隈なのか、その辺は結構なんかおおらかなんですね。なんか結構やってくれるってい
う、おおらかというか、うん、博物館に実際にあるもんが多いからね。
あ、
で、博物館に人を呼びたい、で、あ、このキャラがこの刀かという、つながるっていうことで、いいんじゃないかね。
う
ん、
まあ、わかりやすく集客してくれるっていうのは確かにいいかもしれないですね。
そうそう、うん。だからね、誰に聞いても、それこそ、あの、刀剣乱舞以前から刀好きなの、うちの旦那も実はそうなんだけどさ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、そういう人も、
うん。そうそう。に聞いて、いや、女の人がこんなに、ね、人気になるというのを思わなかったし、
はいはい、言いますよね、うん、それは、まあ、最初の頃にそう言われましたよね、確か。
で、ちょっとこう話聞くと、みんなもう俺より詳しいみたいな。
あそうか、始めた頃から調べてて、もう結構年数経つから、知識量としてはもうかなりのものに、
まあ、そうね、1年半後ぐらい
なりますよね、うん、
そう。だからね、うちの旦那のその刀好きのアドバンテージは、もはや俺は一本所有していると、一振り所有しているというだけに なってしまったって、ちょっとおののいて
る。あ、なる
ほど。いや、私は別に刀欲しいとか思ってないけど、うんうん、もう旦那からすると私の方が詳しいらしい。そんな気もしない。
そんなもんですね。やっぱりなんか熱意というか勢いがあるんですね。うん、
でもね、ま、何度か機会を持って見てれば分かってくるよ。
うん、
あの、室町以前の刀と、その戦国以後の刀の特徴とかさ。なんとなく分かってくるよ、まとめてみれば。
なんかそういうもんすかね。やっぱりこう、入ってかないと違いは全く分かんないですけど。
うん。だからこう、その、平安とかの刀のさ、こう、まあ、日本刀ってこう、クッと、カーブがついてるじゃん。はいはい、R が、うんうん、反ってるじゃん。うん、それがね、こう、なんつうの、工業製品感が薄いというか、うん、持ち手からちょっと行ったところからクンって反ったりとかしてる
んだよね。はいはいはいはい。
これが、あの、戦国時代とかになると、こう、なんつうの、自然な R とでも言おうか。
うん、
で、まあ、切っ先の形だとか、刀全体のその、なんつうの、バランスみたいなのが、なんつうの、整理されてくる感じ。あ、
たくさん作ったからってことですかね、それは。
うん、だからやっぱ実践だったり、そうやって儀式であったり、うん、用途がきっちりしてきたの、
ね。あ、はいはいはい、
で、実際たくさん作っていいやつってのはどれだっていう淘汰が行われて、うんうんうん、じゃないかね。 もう詳しくなってるのかな、これ、うん、
だって普通の人はそんなの知らないですよ
そうだね、そうだね、はい、今なんとなく腹に落ちたわ。はい、ということで今日はボーカルの聞き戦ラジオ330回、はい、ニュースというか話題ですけれども、これはあれだよね、 Google が来たぞ、じゃーんじゃーんじゃーんって感じじゃん。
黒船襲来的な、まあ、元から海外の製品とか多いですけどね。
でもまあ Google が来たぞってことで、ディープラーニングで人間と同じトーン、スピード、抑揚を再現して自然な音声を出力するウェイブネット、これを Google の人工知能開発部門のディープマインドが、開発し発表しました、うん、でこれがまあ要するに、まあ、ボカロ界隈でいうとボイスロイドですね、うんうんうん、テキストトゥースピーチ技術、なんですけれども、まあ、これの自然感が相当なものであるっていうのがこうちょっとおおっていう風になる感じですね。
そうですね、じゃあちょっと試しに再生してみますかね。ちょっと根津さんには聞こえないかもしれないですが、
ね、ウェイブネットのサンプルボイスが、載ってるので、
はい、じゃあ再生してみます。ちょっと待ってください、3つ並んでるけど、これ上
一番下
か。じゃあ
このパラメトリックっていうのが、はい、機械から音声を作り出す方で、コンカネイティブは、人間のサンプリング、うん、をす、だからあのボイスロイドとかと似た技術のはず、うんうんうん、でパラメティックがその合成音声のやつ、サンプリングなしのやつ。
はい、じゃあ3つ目ってことですね。じゃあ一応上からやっていくかな。
はい、じゃあこれがパラメトリック、人間のサンプリングなしとされるやつです、はい、
The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser。
はい、再生しました。やっぱり機械感がある感じですね。
うん、うん、はい、って言ったって、まあ、あのこのままさ、あの聞いたら、まあ、英語ネイティブだったら分かんないかも、あれかもしれないけど、日本人には、うん、あ、自然に喋ってるなって、これで十分思えちゃうんですよね。
まあ、ネイティブじゃないからっていうのはあるんでしょうけど、合いますよね。うん、で、2つ目、
コンケートネイティブ、コンカートネイティブかな、これが、まあ、いわゆるサンプリング、サンプラー的技術での、テキストトゥースピーチ技術のはずです。
じゃあ、再生します。
はい、
The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser。
はい、ということでさっきよりも若干、うん、やっぱり自然に近づいたみたいな、そういう感じはありますね、
うん、ただもう自然ではあるけれども、こう自然すぎるというか、あのいわゆるボカロの、あのなんていうの、自然さ、ボーカロイドならではの自然な歌声みたいなやつ、それに印象は似てるところあるね、うんうんう
ん、やっぱり機械的な感じはあるってことですかね。
ですね。
で、で最後、今回作られたウェイブネットってやつですかね。
はい、これはサンプリングした人間の音声からディープラーニング技術によって、細分化解析、うん、というやつで、まあ、それこそ歌唱合成で言ったら、方向としては、あの技術の内容は全然違うけれども、うん、方向としてはシンシーやチェビオの方向なんで、学習して、合成される
ってい
う、はいはいはい、
自動的にやるってことで、あんまり人の手が加わってないやつですもんね、うん、
うん、
はい、
はい、それがウェイブネットです。
はい、じゃあ再生します。
The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser。
はい、ということで、ネイティブじゃない人間からしたら普通に人の声に聞こえます、これは。
うん、あと生々しい、なんか妙に生々しい。
そうですね、うん、
これはそのウェイブネットの特徴としての、聞こえない息遣いや単語同士、文節同士をつなぎ合わせる間、空白だね、うんうんうん、まで、分析の結果合成されると。それも情報として入っていると。うん、
すごいですね、
ことらしいです。
ディープラーニングでこんなことができるんですね。学習要素は絵とかで今までの成果出てたのはよく見ましたけど、ね、音でできるってことですよね、これは。
まあでもできるんだろう、うん、
やってるんですもんね。
だってそれこそあのソングリュームやソングルみたいな 楽曲の構成を自動分析、収集して自動分析できるんだから、うん、その細かいこうなんつうのパーツの一つである声、喋りっていうのもできるだろうしな。
これを歌声でやるっていうのは可能なんですかね。やっぱりちょっと厳しいんですかね。
うん
どうですかね。なんかそこにやっぱりこうこの番組というか自分としては興味がありますけど。
だよね、うん、なんかそうなるとさ、やっぱり人間の喋りと歌っていうのは何がそれを決定づけているのかっていう話になってくるんだよね。
学習するにしてもそうですね、うん、何をどう学習していくのかな、うん、そうですね。
だからこれを歌に適用できるというか、もしかしたらそれこそ歌と喋りの境目がそういうディープラーニング的なビッグデータの分析で分かるようになるのかもしれない。
ああ、なるほど。
こっから歌、こっから喋り。うん。うん。わあ、それはそれでちょっとドキドキしますね。
ということで、やっぱり Google さんがなんか技術でガッとこう今までのものを超えてくる感っていうのはすごいですよね。こう
そうですよ。だからもうこれは本当、うん、Google 様が来たぞ、ね、じゃんじゃんじゃんっていう
自動運転技術とかもそうですけど、一気にこう解決して やるぜ感がやっぱり Google はなんかすごいですよね、やっぱり、
うん、うん。まあちょっと前だけどさ、こうホンダの足も、
はいはい、
二足歩行ロボットっていうものがさ、いきなりホンダが出してきたじゃん、
はいはいはい
はい、アシモの初登場の時相当みんなびっくりしたじゃん、
うんうん
うん、でもあれでもうさ、二足歩行ロボットってありなんだいいんだみたいになってさ、割とこうどんどんいったじゃん、その後ホンダ以外
も、はいはい、そうですね。ホンダってでかいとこやったのが大きかったですよね、あれやっぱり。
そうそう、だからグーグルのやってることっていうのはまあそういう感じに近いなっていう気がするんだよね、うんうん、だから形になるまではやってるってことすら匂わせない。これは別に隠してるっていうわけじゃなくて言う機会がないっていうことだと思うんだけど。
あ、なるほど、はい。
それでまあできましたっつって出てきて、おーなんだこれってみんなびっくりする。
あ、そんなことやってたんだっていうのは確かに似てるかもしれないですね。
そうそう、で実際まあタイムラインとかでもあ、これ使ってみたいなとか、日本人もこれで日本語もできるのかなとか、あと、うん、そのさっきの 歌声には応用できるのかなって、これだけのものを見せつけられれば、そこからこうやりたいこととか、これはできるのかあれはできるのかみたいな興味がどんどん広がるじゃん、うんうん、そこら辺がねすごいなと思うんだよ ね、
そうですね。あ、今見たらですね、最初見てたのは、ギガ人の記事だったんですけど、別のサイトの記事を見ると、うん、
なんかツイッターでもニュースみたいなので、いっぱい流れてたよね。これ私もなんかで見たけど。
ピアノ曲もできるみたいに書いてるかな？
ち
ょっと待ってくださいね。あ、そっか。貼った方が早いかな。まあ、ちょっと待ってください。これだと思うんですが、あ、そうそう、ツイッターの方にも貼ってなかったんで今から貼ります、
うん、お、日刊工業新聞の記事ですね。
ちょっと詳しいかな、はい、
うん、詳しそう、日刊工業新聞だもん。
で、なんかピアノ関係って書いてるような、ちょっと読んでもらってもいいですか。
はい、ウェーブネット英語と標準中国語で、本物の人間にはかなわないものの、現在 Google が持つ最高レベルのテキストトゥースピーチ、こちらのシステムよりも自然な発話ができるとしている。しかも表情を盛り込んだりアクセントも変えられる。音声信号全般を扱えることから音楽にも応用でき、クラシック音楽での学習をもとに即興で作曲した新しいピアノ曲まで披露してみせた、
うんうん、
何ピアノ曲、ピアノの音を出すの。
だから
ウェーブネットはそれも可能なの。
声っていうのに限りなくて、音ならいけるよみたいなことです。
音って感じ、
音でなんかそれっぽいものを出すみたいなことですかね、学習なんで、うん、
うん、すごいな、 あ、やっぱコンカネイティブであってた。
コンカネイティブ、はい。
これまあ実際現時点では相当な重い処理を必要とする、まあこういうビッグデータ系のは大体そうですけれども、まあそんなの時間の問題だよね、解決は。
うん、まあそうですね、パソコンの処理性能から考えると。
うん、
あ、やっぱ、
いや、夢広がる。
音楽も譜面を読み込ませんじゃなくて、ピアノの曲のデータセットでトレーニングって書いてるんで、やっぱり実際の音を聞かせてるみたいですね。
うん、
へえ、なるほど。
なのでなんかこう音声合成、音声認識、合成音声っていうの自体が、あの Google 様によって無理やり一段階引き上げられたこの感じ。
まあ無理やりというか、なんかまあでもそうですよね。
無理やりだろうこれ。割とみんなわーってなってたよ。
なってたんですよね。こうなんかみんながこう、うん、近いところで争ってるところをこう一段抜けていく感がやっぱりグルグルですよね、この辺は。
本当だよね、うん、はい。ということで、ちょっと私が喋りたかったので喋ったっていうか、グーグル様が来たぞ、じゃんじゃんじゃんって言いたかったっていうやつです。
はい、ということで、はい、ニュースは1個だけかな。他に何かありましたら、なんかツイート等してもらえるとありがたいです。よろしくお願いします。
はい、ということで、ボーカロイド聞き旋ラジオ330回、まずはじゃあ1曲いきましょうかね。
はい、
はい、はい。ね、これをかけたーい、これをかけたーい。いやー、
よいしょ、準備するんでちょっと待ってくださいね。
はいはいはい、うん、そういえばね、Google のあのディープドリーム、はい、うん、あれがね、なんかこう簡単にシミュレートできるサイトみたいなのもポコポコポコポコ出てきててさ、
うん、それってサイト上でディープマインドをやってくれるってことなんですか？
うん、そのディープマインドのっていうのじゃなくて、ディープドリーム、画像をさ、こう、そのディープドリーム処理かけると、なんかすごいイメージ浮き上がってくるみたいなのが、
うん、
あったじゃん、ね、私がシーツにしたいって言ってて。
あれ？ディープマインドとディープドリームって違うもんでしたっけ？あれ？それが。
ディープドリームは画像の、その、ビッグデータ解析。
はいはいはい、はい、
うん。で、それをフィルターみたいにかけていくと、なんか謎の動物とかが現れたりするんです。
あーはーはーはーはー。そうかそうか、別の話ですね、それは。ビッグデータは使ってるけどってことですね。うん、
ビッグデータ使ってるけど、まあ、音声じゃなく画像の方ね、はいはいはい、あれもだからね、ちょっとした SNS サイトみたいになってて、インスタグラムみたいになってるんだよね。
ほうほう、
うん、だからこの画像に、例えば10回そのディープドリームのフィルターかけたらこうなりましたみたいなのをこう投稿する感じになってる
んだよ、ね、へー。
で、またこう不届き者がさ、エロ画像に1回だけフィルターかけてあんまり変わってないみたいなのを投稿して即削除されたりとかして
る。まあ削除されるでしょうね。10回ぐらいかけるともうなんか分かんなくなるかもしれないですけど。
もうなんか分からない、うん、うわ、しかし今日なんかやたらと重くない？
んー、
ネット全般が重いです。ニコニコが重い。
自分は平気かな。ただそうですね、この頃先週末とかは重かったような。
うん、
うん、動画にもサーバー待機にも力を入れてほしいですね。
うわー、ひどい。
大丈夫ですか？自分の方は準備できました。
はーい、うん、これまあ甲州さんもチェックしてたし、結構ねぜひかけたいっていう感じだったんだけどね、
うん、はい、
新森さんがセルフカバーですね、うん、なんかそれがね今動画情報が私の方で開かなくて困ってるん
です。困って大丈夫
ですか？今開いてたのに閉じてしまった
って、ね、あ、
反応しなくなっちゃった。
じゃあ、うん、何か小話しようと思ったけど、
あ、うん、大丈夫、来た来た、
大丈夫ですか、
うん、
はい、
はい、うん、投稿者ニーモリーさん、こちら自作自分の曲の Our Eyes Meet、 これのアレンジというか、 ちょっとアンサーソングみたいな感じでもあるよね、タイトルからしてね。Our Eyes Meet のところで、このアレンジは Your Eyes とタイトルがついていますので、あの自分のアレンジ曲であり、かつアンサーソングなんじゃないかな。そしてこう新森さんのこう分厚くて浮遊感がある音世界が、久々にゴリッと大盛りできたなという感じがします。
はい、
はい、ということで投稿者新森さん、めぐりめるかオリジナル曲 Your Eyes。
はい、戻りました。
はい、投稿者にモリーさんで、めぐりねるかオリジナルフアアイス、フアアイスのアレンジ。いやーすごいね、
うん、
なんかコメントでもさ、なんかあーなんかすごい、あーなんかすごいおーみたいな、うん、こうなんつうの、箱を覗いた いるような、
うん、深い箱ですかね、
うん、
なんか海っぽい感じがしますね。自分はなんかやっぱりニーモリさんの曲を聴くと深い海というか、うん、
まあ統一した連続してるわけじゃないけれども、なんかのこう統一した世界観みたいなのが背後にある感じ、うん、この曲の登場人物、この曲の登場人物っていうのがこうそれぞれちょっとずつリンクしてる感じ。
うん、この絵の人物もこれはルカなんですかね。ルカじゃないのかな。
ルカじゃないと思うよ。うん、こうだからそのこの曲世界で歌われてる、まあ、元がそのアワーイズミットのその愛、目の持ち主なのか、その目が見てる人なのか、そういうやつだと思うの、うんうんうん、動画がこうだから女の子のキャラが一人立っててずっとこっちを見てるじゃん、うんうんうんうん、でまあその服というかがこうちょっと変化があったりとかするじゃん、うんうん、だからこの歌で歌われてる Your Eyes の Your っていうのはこの聞いてるこの動画を見てるあなたの目なのか、うんうんうん、この動画の中のこの女の子の目なのか、アワーアイズの方の目なのか、うん、それはどれも成立する解釈だと思うんだよね、うん、そのね、こう微妙なクロスの仕方がすごくこう新森さんらしい音にね乗ってて、来た来た来たーって感じになりましたね。あとこのね、来た来たー感を待ってるのだと、マサさん のスタイリッシュビッチシリーズと
か、ね、まあ曲としては違いますけどね。
うん、同じさ、P さん作り手の中でもこうなんつうのシリーズみたいな感じ。
あ、はいはいはい、
こうちょっと切ない系からさ、ちょっと切ないどころかもうパーティー的な曲まで作る人もいるからさ、うんうんうん、それがこうなんとなくシリーズになってる人いるじゃん、うんうんうんうん、このニーモリさんの重たくて密度が濃いけれども浮遊する感じのシリーズがね大好きなんです。
うん、この音はやっぱりニーモリさんだなって感じがあるし、ニーモリさん以外では出せないんでしょうかね。やっぱり他の人でこういう感じ、まあ、あんまり聞いたことないですもんね。
はい、ボーカロイド聞き専ラジオ、今日は330回、もうなんか毎週恒例みたいになってますけれども、ボカコン進捗ですが、はい、はい、一応宿泊の二次募集を準備していて、出せると思います。来週の平日のどこかになるかな。ちょっと前回の時にね遅れちゃったりとかあったんで、うんうん、今回遅れないようにきちっと万全の体制でやろうかなと思うんですけれども、宿泊参加の二次募集、若干20名少々という感じになります。
20名少々、平日の、まあ、夜ぐらいっていうことですか。
そうだね、うん、ちょっときちっと確定してから出そうかと思いました。
わかりました。ということなんで、はいはい、どうぞどうぞ。
はい、宿泊参加希望の人はそちらの二次募集の方頑張ってみてください、うん、で、日帰り参加の方は、人数制限ありません。まもなく申し込みいただけるようになると思うので、ちょっとね今年前年はその日帰り参加と宿泊参加で 受付でさ、その大会参加費を両方とも払わないといけなかったから、うんうん、結構そこでボトルデックが起きてたんだよ、人の。
ああ、はいはいはい。
だからそれをなんとかこうちょっと解消しようかなと思って、今いろいろできるように頑張ってきたところです。
じゃあ2列に分けようというか、別々にしようってことなんですね。
うん、もうなんか別システムにしちゃおうかなと。
あ、ということですか。はいはいはい、はい。
もうちょっと確定したらご案内します。
募集としては来週の二次募集のが先ですか
と思います、
は
い、
そうですね。じゃあ二次募集が終わったら、はい、日帰りの方の参加を募集する形ですね。
はい。であと先週も言ったんですけれども、ボカコンの、大会企画として、うん、頒布したいものがある方、ミニサイズですが即売会イベントスペースを設けました、うん、ボカコンマーケットということで名前を仮称なんだけども、これでいいのかな、こちらのサークル参加の、フォームを間もなく設置できると思うので、頒布したいものがある方、こちらのボカコンマーケットの方に、応募してみてください。こちらのサークル参加費というのは無料です、ボカコンの大会参加費をお支払いいただければ、サークル参加費というのは無料です、
うんうんうん、サークル、まあ、そこに含むって形なんですね、
う
ん
う
ん、
そうだね、うん、
あれそれ
ただまああの
あ、あれどうですか、なんか時間とか設けるんですか、それともなんかずっとそこに置いておく感じになるんですか。
あ、一応ね、時間を設けています、タイムテーブル上今現在仮で公開されているのだと、2日目の10時から1時までの、間ですね、うんうんうん、
ということは、じゃあそれに参加するからっつってずっとそこに入っぱなしで他の企画が見れないとかそういうわけじゃないってことですね。そうするとも
ちろんそうです、うんうん、逆にだからうろうろするのも可能だし、その時間だけその自分のスペースをきちっと、うん、やってもらえればあとは大丈夫、
普通に参加してもらって OK ってことですね。はい、わかりました。
はい、ということで2日目の、早めの時間10時から13時ぐらいまでを予定しています、うん、はい。そうなんですよね、やっぱりね、妻恋がこうほら年内いっぱいで営業終了するっていう話になったんで、うん、問い合わせすごいらしい。
あ、
やっぱり
問い合わせってどういう問い合わせなんですか。
いや普通に妻恋に思い出ある人ってたくさんいるだろうし、終わっちゃうなら泊まってみたいっていう人もいるだろうし、
そうか、最後にっていうことは当然あるでしょうね。
そうそうそう、
あ、そういうことか。
で、ああいうとあそこはまあリゾートホテルであると同時にああいう研修施設だったりもするから、うんうんうん、まあ、大口のお客さん、ボカコンもそうだよね、100名200名単位の人以外にも普通のもちろん一般のお客さんもいるわけです。
ああ、そうか。いや、研修として使ってたけど、そうそう、来年どうしようかみたいな話をしに行くこともある、
ね、とこもあるだろう。
なんか、うん、じゃあそのヤマハでなんか違うところの施設紹介してくれませんかとかもあるかもしれないですしね。そうかそうか。
だからね、その辺そうなるよなみたいな漠然と思ってたら、うん、めっちゃなってますみたいな感じらしい。
あ、そうだ、1個忘れてた、すみません、ちょっと話戻りますけど、うん、そのサークルって大体何スペースぐらい募集してるんですか、はいはい、そういうのってなんか普通の同時イベントだとあるじゃないですか。
うん、ボカコンは古州さん来たことあるから分かると思うんだけれども、はい、ミュージックガーデンというその妻恋の中の建物一つ、
あそこか、はいはいはいはい、うん、
あそこで、まあ、ガーデンホールがあるよね、はいはいはいはい、音楽ホールが、はい、で他に、まあ、M 部屋と呼んでるんだけれども、その音楽楽器演奏ができたりとかのでき、うんうんうん、ピアノの置いてあるお部屋が、まあ、いくつかあるわけです。あと踊ってみたを踊ってみるや企画をやったスタジオネオというさらに広い、うんうんうん、まあ、ダンス、うん、集団でのダンスの練習ができるスタジオみたいなお部屋とかある、うんうんうん、あるわけです。
まあ、部屋の大きさいろいろでしたよね、そこは、
うんうん、そうそうそ う, そうだから来るスペースによってどのお部屋使おうかみたいな感じで。
ああ、じゃああんまり制限があるわけじゃなくて、その来た人に応じて部屋を変える感じですか。
うん、かといってまあそんなどかどか来るとは思ってないので、
まあつまごいですしね、
最大20ぐらいかね、うん、みたいな。
自分も多分それぐらい
かなと。逆にこうなんか、うん、最大いくつってし 示して、うん、それより増えるようじゃダメかってなっちゃっても困るから。
そうですよね、まあ、基本的に来てもらってっていうことで、うん、でついでに見てもらえばってところもありますもんね。
でボカコンでそういう即売会みたいなのやったことないからね、何気にこれが初めてだから。
あ、そっか、前あったけど、うん、あれはそっか、特別にちょっと
そうイレギュラー的にそのステージでやった人のアルバムあるんでよければみたいな感じで机出してやったりとかしてた。
それぐらいで本格的に、
それを、まあ、ある程度こう、うんうん、まとめようって思ういうことになったのが今回のそのボカコンマーケットか。
ということで、はい、じゃあ基本的にはまあ落ちない形ってことですね。そうすると
そうですね、申し込んだけど落ちるっていうことはまずないと思うので、
は
い
は
い、
まあ、よっぽど来たら別でしょうけど、まあ、そこまでってことは、まあ、多分ないってことですね。そうすると、
そうですね、うん、あと、まあ、妻恋側への配慮と、それから、まあ、もちろん PCL に配慮して、R18 はご遠慮くださいという、うん、
まあ、反復物の中身次第ということは当然ありますよね。そこは
そうです、
は
い、ですね、うん、はい、ということで今週のボカコンの進捗でした、ご報告できることはどんどんご報告していこうと思います。
はい、お疲れ様です、
はい、じゃあ曲いきましょうか。
はい、曲ですが、 あとでも元本屋さんからニュースがいくつかあるみたいですね。なんか、はい、まずはなんか中国関係の音声合成の新エンジンが出るとか、あと、V4 のマクネナナのデモソング公開とか、まあ、カイトの新しいコンピが出るよとか、その辺があるみたいですね、どうやら、う
んうん、これはフーガさん、カイトのコンピはフーガさんも楽曲参加らしい、うん、
らしいですね。
そう、タイトル見てってなってね、中国語での合成エンジンっていうのはこう、うん、シャープキーっていうのかな、
うん、なんか中国は中国でなんかちょっと独自な感じで進んでる感がありますよね、
うん、そうだね。こうだからね、中国語のライブラリっていうのと、その新しいキャラみたいなののこう境界線がまた独特だよね、これね、うん、
これはなんて読むんだ、原社王位、位だけなんでひらがななんだこれ、ここで
原社王位、
原社王位なんですかね、うん、
で、これはなんだ、発音マークをピンインにする方がいいと言うなら するよみたいな感じだから、なんか完全に製品版としてリリースというよりも、そういう新しいエンジンが出て、うん、これから、まあ、多分またバージョンアップしていくんだろうなという感じなんですよね。
うん、まあ、中国はやっぱりピンインとかその辺が重要だから、そういうのを重視した形でやっていくってことですかね、
うんうん、ね、この辺はライブラリーが全部ランドリーになってたりとかするので意味を正確につかむのに訓練がいる感じで、
これは多分海外の貼ってもらったのが海外の、うん、ボーカルのニュースサイトですね。
でも多分こういうとこが一番早い
ですね、おそらく一番早い、まあ、海外の情報をつかむのは当然海外のサイトを見るのが一番ですからね。
ね、さらにマクネナナの、マクネナナが、まあ、ボーカロイド4の、デザインイラストのそのデモソング、デザインイラスト刷新に加えデモソングが発表されたというやつですね、う
ん、マクネナナだけどボーカロイドの V4 ってことですね、これは、うん、
そうそう、ボーカロイド4版のマクネナナとプチ、これのデモ系ですね。これは多分最初にメインで出てるのがニコニコじゃなくて、これはサウンドクラウドなのかな。
ああ、そうですね。貼ってるのを見ると、うん、そうですね。サウンドクラウドですね。
うん。はい。ということでもうこれかな。
はい、ということで、まあ、その他のニュースもあったようです。はい、はい、フォローありがとうございます。
はい、はい、ということでじゃあ次の曲に行きましょう。
はい、
またなんかこうのんきな感じのが来たな。
のんき、そうですね、タグ見るとそんな感じですかね。
でもそうでもないんだ。
のんき、のんきかな。どうでしょう、聞いてもらった方が早いかもしれないですね。
はい、じゃあ準備は OK
で、ね、はい、大丈夫です。
投稿者白田義久さんでいいのかな、普通の名前だ、
ね、
平田さん、投稿者平田さんです。タグはねボカロラップ、ボカラップ、ミックホップとついていて、かつ可愛いミク歌、おしゃれなミク歌がついている。可愛くておしゃれなラップなのか、
ですね、
はい、投稿者平田義久さん、フューチャリング初音ミク東横線。
はい、戻りました。
はい、いいね、うん、こう、いなたい、いなたいと言って多分小衆さんには通じないんだけど、
いなたい、
うん、
検索、
そうね、このき、うん、ちょっとこうおしゃれで確かに可愛い、あとこのユフ的な耳をくすぐる声、うん、とても気持ちいいんだけど、こうタイトルの東横線に結構引っ張られてる部分もあるけど、うん、こうそのおしゃれなサウンドで、しかもまあちょっとレゲエっぽくもリズムがね、うん、あるんだけど、非常に日本的な情景を切り取る日常的な、うん、こう盛り上がるのとは別ベクトルで染み込んでくる感じの、このいなたい、
いなたいを調べてみると、ミュージシャンの間で泥臭いブルージー、うん、さらにヘタウマといったニュアンスで使われることは、へえ、
ヘタウマ、
ヘタウマって感じじゃないですかね。でも、まあ、なんていうんですかね、
まあ、その泥臭さっていうのはあるね。だからこうなんていうの、日常感みたいなやつ。
なんか
だから、あ、フローリングのマンションよりは畳のアパートっていう
なんか日常感もあるし、なんですよね、うん、あんまりこう特別なことを歌ってる感じじゃないですよね、
うん、
なんかスチャドラパーっぽいっていうツイートもありましたけど、うん、なんか渋谷系っぽさもなんとなくあるなみたいな、東横線とも言ってるし、そうそうそう、というか、うん、なんでしょうね、この
ジャンル、ね、おしゃれ感に尖ってない感じの、 そ、ね、その、うんうん、いなたいねと言いたいところなんだよね。なんだろうね、これもね、語源わかんないんだよね、私も。このいなたいの感覚わかるし、まあ、それの言葉の表してるブレもあるんだけど、うん、これ語源わかんないんだよね。多分ね、それこそ80年代ぐらいからあるような感じの言葉だよ。
結構古いですね、うん。
そう、三浦淳とかが言ってたよっていう。
あ、具体的にどういうミュージシャンの人をいなたいって言いますか？
ね、そうね、いなたい、パッと出てこない、
なんでしょう、詳しい人がいたら、なんかいなたいっぽいミュージシャンでパッと上げる人はどなたかツイートしていただけると助かります。一応ミュージシャンの間ってことは、まあ、音楽用語ってことですかね。一応なんかそういうニュアンスを表す
だと思うな。うん、なんだろうな、こうちょっと、うん、そうだね、それこそスチャダラパーの初期とか、うん、あとそうね、筋肉少女隊、筋肉少女隊がって言うんじゃなくて、それこそ大月健二が言ってるような言葉のイメージなんだよね。わあ、パッと出てこないわ、これが。
なかなか難しいニュアンスね。ああ、いなたいって、やぼったいと田舎臭いでいなたい？
という説もあるけれども、うん、ほら、こういうさ、共有できる日本語俗語のデータベースがない頃からある言葉だから、
そうですね、なんか
その頃から俗語だから
俗語データベースみたいな、なんかググってもなんか微妙な感じの、そうですね、俗語辞書とかで出てくるだけなんで、
うん、そうそうそう、だからいわゆる若者言葉ネットスラング、今で言えばネットスラングで、うん、に当たるものなんだよ。でネットスラングはググればそのネットにデータベースなり発祥なりがあるから、うん、あ、これはネットスラングだってわかるんだよ。でもそれこそ70年代、80年代、90年代とかのこう雑誌とかのをメインに、今よりもさらに緩く緩くクラスターが形成されてたような時の俗語ってどこにもデータベースがないんだよ。
そうですね、ネット以前のものは急にデータがなくなりますよね。ネットは、まあ、当たり前な
ん
ですけど、
そうそうそうそう、うん、そう、ブルージーで泥臭い、うん、ちょっとやぼったいんだけど、でもそこがいいのニュアンスもあるんだよ。だからけなす言葉ではない、
悪い意味の言葉ではないって確かに書いてますね、辞書のところ、うん、あ、加えて 田舎プラス野暮ったりというよりは、田舎プラス形容詞のイをつけるで田舎、あ、田舎イっていう風な田舎っぽいみたいなニュアンス、うん、だから野暮ったりの意味はどっちかというと悪い意味だからそっちの方じゃないよみたいなことを書いてますね、うん、
でも野暮ったさもあるんだよ、うん、ということですね、それがいいみたいなやつ、
野暮ったりって言うと悪いニュアンスがあるけど、うん、そういうのはないってことですね、
うんうんうん、あえて暑い日にさカップラーメン食うのしょっぱくてうまいよねみたいなさそういうこう美しくないけどなんかいいよねみたいな感覚あるじゃん、それに近いんですよ、うんうん、のでこう今すごいね伝わらない言葉を出してしまったけれどもそう言いたかった。
じゃあボーカロイド稲田曲っていうのを作りますか新たに。
うん、すごいすごい意味ぶれていくだろうけど、うん、でも多分そしたらボカロのもっと言えばニコニコの中で稲田が再定義されていく可能性はある、ね、
と自分みたいにその言葉自体知らなかった人が多いでしょうから多分こんなんみたいな感じでだんだんこう広まっていくと、うん、まあそれはそれで面白いかなっていう感じはありますね、
うん、あそうか今日はタイムラインにゲルゲさんがいない、
あそうか
ゲルゲさん多分わかる、
うん、稲田ゲルゲさんは分かってくれそうですね。
分かるすごいゲルゲさんしかわからないような用語になってしまってすみません。
そうですね、なんか、うん、意外とみんなわからない感じなんですかね、うんうん、自分もわかってないですが、
なんか多分私と同年代であったとしてもその例えば聴いている音楽の方向雰囲気によっては知らない人いると思う。
あ、じゃあどういう
なんか狭いよすご
いジャンルの、曲で言いますか、曲アーティストで言いますか、それって
だからね、日本のそのバンドブーム前後。
ああ、そういうことですか。はいはいはいはい。
うん。
そうか。
にあったやつ。
それでもなんか、うん、洋楽っぽいとかそういうことじゃないですね、そうすると。
そうだね。
日本語バンドの曲みたいな、そういうことですね。
うん。それこそ渋谷系の対局、うん。
あ、そうなんだ。ああ、そうか。でも言われてみれば。
かもしれないね。
でもなんとなく自分は渋谷系を思うんですよね、この曲に。
そうそうそうそうそうそう。うん、なんかまあ隣接はしてるけれども、対局みたいな感じ、
ね。おしゃれっていう感じではないですね、じゃあ。
うん。なんかその微妙な感じ、うん、かつおしゃれとは言い切れないけれども、うん、微妙にいいねって、そこがいいんだよねってくる感じが稲田です。
なるほど。ほ
あとこう、ちょっとだるい感じ、はいはいはい、やる気のない感じ、
それは確かにこの曲にもありますね、
気の抜けた感じ、力の抜けた感じ、うん、力入ってない感
じ、あでもボカロでそういうなんかジャンルっていうか一個くくろうと思えばくれる気もしてきましたね、なんかそう言われ
てみると、そうだね、脱力系とかさヘロヘロ系とか言ったりするじゃない、
加えてそれに日常感があれば大体稲田曲って言えるような気がしますね。
うん、稲田の再定義あるかも、
ね、ありますかね。
あ、タグを作る、なるほどね、そうか、そういうものを再定義してみたいと思ったときに、うん、稲田タグなんかこういう時に自然発生するのかな。
ただ今だとボカロのタグって結構いっぱいいっぱいで消しちゃうのもなっていうのもありますからね、難しいところではありますよね、
そうね、うん、これもさボカロラップとボカラップが両方ついちゃってるもんな。
あ、確かに被っててどっちか1個だけでもいい感じはありますね、
うん、
ミックホップとかもありますし、この辺もあでもヒップホップとはまた違うのか微妙ですね、こういうのを上げてたらまあキリがないっちゃキリがないですけど、
そうそうそう、うん、だからこれは別にわざわざさ刈り込んで整理するまでもなく、やっぱりそうやって自然淘汰的に、うん、自然発生的になったりもするんじゃないかな、はい、ということでボカロイド聞き専ラジオ330回、次の曲はそうですね、自分の PC がとにかく重くてさ、曲をこう出すのにもタグあんまり開けないっていう、また例の
あなんか前も言ってましたね、じゃあ iPhone よりパソコンを変えないとダメですね、
そう、そっちだね、変えるとしたらね、
パソコンで、あれじゃそうなってるとネットゲームはできるんですか？
最近やってないの。
あ、そうですか。お、珍しい。ねずもさんからそんな
ことが、うん。だから、その、うん、あれよ、ESO、うん、エルダースクロールズオンラインをやりたいんだけど、 ちょっとそのマシンスペックでイライラしちゃうのと、
あやっぱり厳しいんですね。
その PC の排気だとか、あと暑いとかいう理由で PC の前にあんまりいなかった
と。ああ、物理的な。
暑いっていう。なんか PC の排気でさ、暑くなるのって独特のこう気持ち悪さあるじゃん。
なんかすっきりしない感じの暑さは出ますよね。
なんか具合悪くなってくる感じの暑さね、そういう感じだったのでね、あんまりネットゲームをやってないんだけど、まあ、だいぶ涼しくなってきたし、エルダースクロールズオンラインを再開したいので、そうするとやっぱりスペック的に不安がありますので、iPhone より先に PC だわ。
ラガマフィンっていう意見もありますけど、ラガマフィンって何でしょう、聞いたことない。
レゲエで、レゲエのまあ割とゆったりしたレゲエにヒップホップみたいなラップが入ってくるんですよね。
あれラガマフィンでググると猫が出てくる、なんでだ。
あ、なんかそういうね、品種の猫がいるんだ
よ。へー、逆にそっちの音楽の方が全然出てこない、猫しか出ない。
多分ね、
こういう猫なんかで違うな、こっちは違う方だな。まあ、これたまたま用語が重なっただけなのかな、そうすると。
ラガマフィンレゲエでググると出るね。
なるほど。じゃあレゲエっぽさをの意味合いでこうなんかくくっていくか、あるいはなんかこっちの土着的な日本語的なニュアンスでくぐっていくかっていうことで、ちょっと湧き方がまた出るかもしれないですね。
こうレゲエって本来結構ルーツとしては重たいジャンルではあるから、その中でこうあんまり重くないとでも言おうかな、こうパーティー音楽的なものとしてダンスホールレゲエとかいうのがあるわけですよ。主にエッチなやつっていう、それのまあカテゴリーに隣接してるかな。
ダンスホールレゲエ、へえ、なるほどな。
私があの大好きなドラゴウノさんとかそう
ですね。ああ、なるほど、ああいう感じ
か。頭が悪くてエッチで、こうハッピーな感じです
。はい、これはまあ、あでも気だるく踊る感じなんですかね、こういうのは。
がまあそのレゲエの中の一ジャンルでもあるし、その思考、音楽がその音楽がどういうルーツを持っててどういう思考であるのか、
そうですね、これはどのジャンルの音楽なんだって捉えるところからまず始まって、それでその中から分ける感じですもんね。でもボカロ曲ってボカロって分け方をしていると、それがはっきり定義されてなかったりしますもんね。この曲とかは特にそういうわけで、どの文脈でこれができたんかって全然書いてないというか分かんないですもんね、作り手じゃない限りは。
そこら辺がなんかボカロの実際に自由なところでアドバンテージでもあるんだよね。だからそう、例えばダンスホールみたいなすごくエッチでセクシーな、こう下半身が緩い感じの曲をボカロが歌うと、なんかこうそのエッチなのにエッチじゃないみたいなさ、
そうですね、
夢だけど夢じゃなかったみたいな不思議な味が生まれるっていうことをやっぱり私はドラグーノさんに教えてもらったような気がしたし、でこういうこの平田さんの東横線みたいな日常の、畳の部屋、東横線、電線のたくさん走る空っていう日本の、こう決して美しくはないけれども、こう捨てがたい風景みたいなものをこういう可愛いミクの声で歌われることでの良さみたいなのはさ、独特のもんがあるじゃん。
そうですね。
これを例えばこの平田さんの東横線を、男性のフォークロックのボーカルが歌ったら全然違う曲に聞こえると思うよ。
そうですね、よりと泥臭さが増す感じにはなるかもしれないですね。
そう、いなたさ増すと思うんだけど、この味にはならないと思うんだよね。という感じでその稲田解説でした。じゃあ次の曲いきましょうか。
お願いします。
はい、先ほど、話題にちょっと出しましたけれども、 カイトデビュー10周年記念、コンピレーションアルバム、エグジットチューンさんからカイトネーション、これが、発売は、
いつでしょう、
いつだっけ、12月とかじゃなかったっけ、これ
公式ホームページを見てみて、これ音楽流れたりしないかな、大丈夫かな、ちょっとドキドキ、
12月7日リリースですね、
はい、7日ですね、
大丈夫、はい、はい、まあこの収録予定曲が本当こうカイト10周年にふさわしいラインナップであったり、
カイト使いの人がやっぱ、まあ、当然ですけど多いですね、なるほどなるほど、はいはいはい、
ただ、発売が12月7日、タイトル未定がまだ結構あるぞとかさ、
これから作りますよ感が出てますね、
だから書き下ろし新曲はほとんどね、なんかタイトル未定になってるんだよね、
これは、でもその中で、今までの曲もあるってことですかね、
そうだね、すごい懐かしくもあり、そうだよねこれだよねっていうのもありで、ね、選曲がなかなかグッとくる感じです、その中でですね、ユーキスさんがユーキスさんが、このカイトネーションのテーマ曲、多分だからトラック1に来るよねこれね、
どうか確か一番上に載ってましたかね、さっきの公式ホームページだと、どうかな、
確か
に、そうですね、はい、
ね、ユウキスさんは、このカイトで、カイトの前のこの曲の前の曲が2012年というこうすごい記録にでも挑んでるんですかっていう大引っ張りをしてるので、これはもう、
そうか、そんな前ですか、あれ、
そうだよ、忘れるわけないでしょのまま来てるんだよ、カイトの曲としてはね、
カイトの曲としては、そうか、そうなんですね、意外と
これはだからね、もうユウキスさんの、なんつうの振りだと思って、忘れるわけないでしょあ、カイトの曲ですねっていうプレッシャーはかけ続けていくべきなんだと思うそういう振りなんだと思う、
カイト前作ってなってるのがもう SM 番号っていうと18の1から始まってますからねもうすぐこれが今29なんで、3になるところなんですけど、はい、結構前ですね、
はい、ということでその12月7日発売予定、カイトネーションの、10周年カイトデビュー10周年記念オンリーコンピレーションアルバムカイトネーションの、テーマ曲カイトオリジナル曲カイトネーションです、どうぞ。
戻りました、
はい、投稿者ユーキスさんで12月7日発売予定カイトネーションのリードトラック、テーマ曲カイトネーション、なんかワクワクするよね、
今から始まるっていう感じの曲ですね、
始まるっていう感じすっごいあるよね、 いやもう本当ゆうきさん ここまでやってくださったのですから、うん、っていう振りかなって思います。
はい、
うん、こういうなんかそのワクワクするイントロみたいなのとかさ、こうハッピーで華やかで、うん、こう楽しませてくれるなっていうのがさ、すごいわかる音作り、ゆうきさんすごいうまいなって思ってたんですよ。で、それのこう、なんつうの、真のコアのメインディッシュを我々はまだいただいてないんですがっていうその感じの振りだと思うので、
まあでもそこは
今度こそメインディッシュをいただけるのでっていう、
まあアルバムですから買ってねっていうことではありますよね、当然。
そうそうそう、うん、だからもうそのこのカイトネーションをに関しては私はそのつもりで、今度こそゆうきさんメインディッシュをいただけるので、いやいや、もちろん今までのアペリティフも大変おいしゅうございましたが、今度こそメインディッシュをいただけるのでみたいな、そういう気持ちではあります。
はい、うんうん、まあでもそうですね、じゃあその仕上がりを、まあ、12月7日まで待てってところですね。はい、
はい、今回の聞き戦ラジオ330回です。なんだっけ、何を落としたの、
なんでしょう、
まあいいや、思い出したらいいわ。
はい、
うん、あれ寒天で固める話したのコシューさんだっけ、
いや多分ガジさんにも自分にもどっちも話してるんじゃないですかね、おそらくは。
だっけ、
はい、
あのね、ボスだったかな、
ボス、はい、
うん、で、多分最近出た商品だと思うんだけど、カフェラテミックスっていうのが出たんですよ。
は
あ
は
あ
はあ、
うん、これがね、まあ、無糖と加糖があるんだけど、いわゆるカフェラテっていうのはエスプレッソを牛乳で割るのがラテなんですよ。
うん、ああ、ラテってつくとなんか牛乳っぽいのはそういうことですね。
うん、ただカフェオレっていうのは要するにコーヒーを牛乳で割る、
はあ、
普通のレギュラーコーヒーエスプレッソ、
はい、
うん、違う違う、エスプレッソコーヒーとレギュラーコーヒーの違いなの。
ああ、そういうことか、コーヒーの種類が違うってことですか。
そうそうそう、でエスプレッソってのはまあすごく濃い、うん、イタリアコーヒーの源流のやつですね、うん、うん、めっちゃ苦いやつ、はい、超濃いやつ、うんうんでね、ボスからその、エスプレッソにかなり近い感じの、そのカフェラテ用のコーヒーが出たんだわ。
ああ、エスプレッソに近いカフェラテ用のコーヒー、なんかだんだん混乱してきたけど、うん、濃いけどそこまでコクはない感じのコーヒー、うん、
いや牛乳で割る用のやつ。
ああ、牛乳で割る用のコーヒーか、はい、
家でコーヒー牛乳使っても、その例えばスターバックスとかタリーズとかのカフェラテとなんかちょっと味違うなってなるんだけど、はいはいはいはい、家で作ってもそういうコーヒーショップのカフェラテに近い味のものができますよって言います。
あー、コーヒーは自分で後で混ぜるんですか。
そうそう、だから普通のペットボトルサイズあるじゃん、
はいはいはい、
うん、あれにその濃縮しエスプレッソみたいなのが詰まって
る、牛乳で割ると、
だからグラスにまあちょこっと入れて牛乳入れてってやる。
あ、そういうことなんですね。へー、あ、そういう作り方をするんだ、うん、いやコーヒー全然飲まないからそれが全然分かってませんでした。はいはいはい、
うん、でね、まあそれがどうしたかっていうと、それで、カフェラテ作って、寒天で固めるとなんか妙に評判のいいデザートになりましたっていう話。
味がしっかりしてそうですね、それは。
そうそうそう、でさ、ほらコーヒーゼリーってよくあるじゃん、はいはいはい、スイーツとして、うんうん、でもさ、コーヒー牛乳ゼリーとかさ、
あ、
カフェラテゼリーってあんまないじゃん。
確かにそうですね、味がぼやけちゃうからですかね、それは、うん、
うんうん、牛乳寒天はよくあるし、
あ、ありますね、まあ、
コーヒーゼリーはあるけどそれ合わせたのってなかったねっていう、うんうんうん、作ってみたら意外と評判になった、うんうんうん、タイムラインでもカフェラテとコーヒーとエスプレッソで混乱が起きてるんですけど、うん、濃くドリップしたコーヒーがエスプレッソ、
濃くドリップしたコーヒーがエスプレッソ、はい、 なんか量が少ないやつ。
なんかもう普通のコーヒーの、そうそうそう、の倍ぐらい豆使うんだ。
ああ、はあはあ、
うん。いわゆるアメリカンコーヒーみたいな、レギュラーコーヒーみたいなのに、はいはいはい、うん。それで、まあ、こう、圧縮抽出みたいにして、エスプレッソマシンってこう、コーヒーの粉をサラサラサラサラって入れるんじゃなくて、こうスタンパーみたいなのでギュウギュウ詰めるんだよね。
それをチビチビ飲むっていうことでいいんですか、エスプレッソっていうのは。そんな一気に飲むもんじゃないですよね、そんだけ濃かったら。
一気に飲むもんじゃないです。お砂糖もこうダバダバ入れる人は入れる。
ああ、入れるのか、入れていいのか。
そうそうそう。だからかなり濃いやつですね。
エスプレッソ自体は牛乳で割るって意味合いはないんですよね。
エスプレッソにはない。
はいはいはい、
うん。エスプレッソっていうのはコーヒーの種類。
はいはいはい、
コーヒーに何かを足すとカフェオレになったりカフェラテになったりカプチューノになったりウインナーコーヒーになったり
する。ウインナーコーヒーにウインナーは含まれていない。
いない。
それは知ってます。
親父みたいなことは、親父みたいな。
ガチでも分かんないから一応聞いてるんです。
ウインナーコーヒーはホイップクリームを乗せて。
ホイップクリームがウインナーなのか。
生クリーム。
なんでウインナーは、うん、いい。
ウィーンの方。
ああ。
ウインナー。
ウィーンの方でウインナーコーヒー。うん、
オーストリアのウィーンの方です。
ああ、なるほど。
ウィーンスタイルということです。
ああ、ちょっと閉ボタンを押したい感じが出ました今。
うん。もうこれで多分だからソーセージからの呪縛からは逃れられると思うんです。
ウィーンのコーヒーってことですね。うん、風のコーヒー。ああ、なるほど。なるほど。なんかこれは日本語の発音がおかしいみたいな感じになるかもしれないですね。同じ発音なのかな。
お、エスプレッソはドリップじゃなくて蒸気で抽出。
うん、さらにややこしくなってきた。ドギップではない。
もう出し、入れ方自体が違うんだって。
ドギップってのはそもそも何です？どういうのドリップって言います？
滴るやつ。
はいはいはい。なんか、こすやつですか？
うん、ドリップを日本語にすると滴出だから、
はあはあ、
水滴の滴に出すだから、
ポタポタやってるやつ、
上から、そうそう、ポタポタやるやつ、
ポタポタやるやつ。え、じゃあエスプレッソのポタポタをやらない？
ポタポタじゃない。これエスプレッソマシーンを使うと分かるんですけれども、はい、そのスタンパーで豆ギュッギュッギュッギュッギュッってやってこうセットするとブシューってなる。
圧力をかけて押し出すっていうことですか？あ、
うん、
あ、じゃあ作り方が違いますね、そうすると。はあはあ、
さらにこうハワイコーヒーなんかはインスタントコーヒーみたいにお湯にこう入れて粉がそこに沈んだ状態で飲むとかあるからね。
なんかコーヒーの種類とかでややこしくなってきた。なんか飲まないものだと全然違いが分かんないですね。
うん、なんかあれよ、紅茶だって日本茶だってドリップだよ、あれは。
ああ、そうか、そうですね、うん、確かに。
そう
そう
そう、うん、で、まあ、ハワイアンコーヒーだったりとかは、お湯に入れて溶かすみたいにして、そのまま入れて飲んだりするじゃん。
じゃんって言われてもそうなんですか、どんなことがない。
なるって、
なるんですか。
だからそれはまたドリップではないよね。お湯でなんつうの、煎じるっていう感じ
か。あ、うん、なんか場所によりますね。うん、なんかコーヒー詳しい人は本当詳しいですね。うん、
うん、そうですね。
え、ウインナーってものちゃんもそもそもウィン風ソーセージのことなの？え、そうなの？
のようだね。この辺まではちょっと私は
分
かんない。
確かにウインナーって
ソーセージのことだし、ね、今、閉ボタンをあっちとこっちでみんなして押してる感じだよ。さあみんな、その辺の豆知識
を。じゃあ、ウインナーコーヒーをあのウインナーと間違えるのは、発音的にはそんなに間違ったことではないのか。うん、
かもね。
そもそもウインナーソーセージをウインナーって訳すのが間違ってるって話か。そうすると。単にウィーン風で言ってるだけで具体的に何だって話になるので、
うん、そうね、ウィンナーコーヒーで画像検索するとコーヒーに使ったウィンナーっていう悲しい画像がたくさん出てく
る。間違ってる人が多いっていうか、まあ、ネタで作ってるんですかね、そういうのは、
うん、でもまあパッと連想するのは分かる、
う
ん、分かる、
そうですね、
それは分かる。
まあ分かんないですね、用語の話は。はい、うん、
いや、コーヒー警察みたいな。
はい、 じゃあ次の曲を準備していきますかね。これにしようかな。
はい、お願いします。
よいしょ。
もう美味しいコーヒーの入れ方のとかエスプレッソの入れ方とかどんどん来てるから、コシューさんこの辺見とくといいよ。
まあ詳しい人は詳しいですね。コーヒーはどうなんですかね。まずはみんなどういうのから始め飲むんですかね。なんか導入として、
うち母ちゃんが好きだったな、母親が好きだった。
あ、やっぱり日常的にそういうのがあるっていうのが影響でかいんですかね。
うん、だから自分もね、まあ一通り知ってはいるけれども、コーヒー紅茶で言ったら私圧倒的に紅茶派なんですよ。
あ、でも詳しいですね。ほうほうほ
う、うん、でもまあ嫌いじゃない、得意じゃないっていうだけで別に嫌いなわけではない。
はあはあはあはあはあ。
やっぱね、紅茶コーヒーって隣接してるので、
うんうんうん、
なんか詳しくはなるよ、その手のやつ。
じゃあなんか飲み物の入れ方というか、そういう元の原料からどうなんか風味とか味を出すかみたいなことですかね、うん、そう考えると。
そうそうそう。で、紅茶はまあ植物の葉っぱじゃん、うんうん、お茶の葉っぱ、はい、それをまあ発酵させたさせないによって紅茶になったり日本茶になったりウーロン茶になったり、うんうん、乾燥具合によってこう違ってくるわけだ、はい、品種によっても違う、うん、でコーヒーは葉っぱではなくその豆、うんうんうんうん、種子、
はい、
それを煎って熱を加えて煎って細かく引いて、うん、砕いてそれをドリップする、
うんうん
うんうん、ですね。だからまあ隣接してるけれども全然違うものになるし、それこそエスプレッソみたいな高圧での抽出に茶っ葉になるとなかなか耐えられないよね。
ああ、茶葉はそもそもそういう手法ができないってことですか。
うん、渋くなっちゃうだろうね。
ああ、なるほどな。
うん、だからほらお茶を渋くなっちゃうか、そのお茶の味がちゃんと出ない、
うんうんうん
うん、紅茶でも日本茶でもお茶を美味しく入れるにはカンカンに熱いのとかダメよっていうのがまあ大体鉄則ですわ。
なんかいろいろ作法があるんですね、美味しく入れるためにってことですよね。
そう、うん、
あ、なんかタイムライン見るとやっぱりちっちゃい頃に飲んでたからって人が多いですね。
うん、なんかコーヒーもそれこそお酒と同じで人生のどの時点で出会うかによって、
うんうん、
結構変わると思うけどね。
うん、
あ、やはりウインナーはウイン風、ウインスタイルということですね。ウインナーワルツとかありますね。あれは別にあの肉の腸詰めのことを歌ったではない。
それはまあソーセージっていう用語があるってことですね、ウインナーじゃなくて。
そうそう、
はい、
うん、
なるほど。
成人男子が買って使わなくなる家電ランキングの1位がコーヒーメーカーという噂。
なんか実にありがちっぽいですね。大学生あたりが買いそうですよね、
うん、
コーヒーメーカー、
うん、あるといいような気がするみたいな感じ
の家電の中
で
上位に入ってそうな。確かに自分はその罠に陥んなかったですけど、うん、罠というかなんというか、まあ、買って使わないってことやな。
小州さんそういう罠あんまり陥らなそうだ。
まあ、自分は実用品しか買わないですからね、なかなか。
でもコーヒーを日常的に飲む人にとってはもうトップクラスの日常品だから ね、
う
んうん、
ね、
コーヒーメーカーって、うん、だから詳しい人はすっごい詳しい。
だけどなんか置いてあるといいかなぐらいだと、まあ、使わないってことですよね、飲む。
そうそうそう、そういうの意外と手間かかるしね。
あ、そういうことなんですね、うん、なるほど。
なんでこんな談義コーヒー談義になったんだろうな。
あれ何でしたっけ。
あ、私がこうあの、うん、カフェラテを寒天で固める話をしたからだ。
あ、そうかそうか、ゼリーの話からでしたね、はい、
そうですね、はい。じゃあ次の曲いきましょう。はい、これは投稿者ケスマルさんを大音量推奨とついていますね、
うん、結構そうですね、大きな音で聞くといいかもしれないですね、うん、
おさらに実写 PV というのもついている、うん、そしてポストミック、まあ、ポストロック的な、うん、感じか、うん、みんな大音量、うん、 大音量推奨でみんな大音量ってで投稿者のケスマルさん自身が言ってるので、これは、環境が許す方ぜひ大音量で聞いてみてください、はい、じゃあ準備よろしい、
はい、大丈夫です。
はい、投稿者ケスマルさん初音ミクオリジナル曲バイバイバイ。
はい、戻りました。
はい、投稿者ケスマルさんで初音ミクオリジナル曲バイバイバイ。おお、うん、大音量推奨ですね、うん、これだからあのちょっとボリューム普通もしくは小さめで聴いてるときと大音量でヘッドホンで聴いたときと曲の印象ガラッと変わると思う。あ、
はいはいはい、そうかもしれないですね。
うん、うん、私途中で上げてガラッと変わる感じ分かった。あ、
はいはいはいはい、
うん、
やっぱりこうロックとかはでかい音で聞いた方がいいですよね。
うん、あとだからその細かく その音の密度の隙間に詰まってる情報量がかなりある感じする、うんうんうん、動画も面白いですね。これは、動画は東の空まで会いに来てさんの実写なんだけど、うん、こう風景写真とか拙者みたいなののこうちょっとストーリーのある少し思わせぶりな構図だったりモチーフだったりの、うん、ほぼ人間は出てこないやつだよね。
そうですね、人間、まあ、出てきはしますけど、うん、後ろ姿だったりとか足だけとかそういう感じですよね。
だから風景もそんなこう人がいない感じ、うん、駐車場だったり空だったり植物園とかかな、これは人がいて当然なんだけどいないっていう風景、はいはいはい、それがなんかこうすごい曲とも合ってるし独特のメッセージがある気がする。
これはなんかどっちかというとボカロ文脈っていうか本当最近のなんだろうロックシーンとかのかっこいいやつを集めたような、うん感じのニュアンスがあって、
うん、部分もある
ね。なんか PV にしても、うん、ボカロ文脈とかじゃない感じがあって普通の MV とする見ての、うん、見方としてのがでかいんかなっていう感じはしますね、
うん、でこうその曲のタイトルもバイバイバイ、うん、このバイという言葉が、まあ、いくつかの意味を持ってるけれども、うん、動画には人がいて当然なのに人がいない風景の連続、うん、人ではないもののモチーフの連続、そして歌ってるのもボーカロイドっていう意味で言ったら、はいはい、これはなかなかこう多重構造の感じじゃないですかね。
そうですね。
うん、私ほらそういうの好きだからすぐそういうの読み取っちゃう。
そうですね。
うん、
まあそうだな。
これもでもさっきの東横線もそうだけど人間が歌ったらまた全然違うメッセージの曲になると思う、うん、
そうですね、まあ、人も普通にこれは歌える曲でしょうけどそうですね確かにちょっと違う感じは出るかもしれないですね、
うん、ミクのあっけらかーんとした感じがこうさそのバイバイいない誰か、うん、そのいなくなった誰かがそのいなくなった状態のまま歌ってるみたいなちょっと不思議感ある、うんうんうん、ミクなら人間はそういう存在にはなかなかなりにくいからさ人間の肉声だと、うん、また違う、うん、その去るものなのか残されるものなのかの視点になるだろうな、うん、はい、ボーカロイド聞き線ラジオ今日は330回、うん、このケスマルさんはこの東の空に会いに来て東の空まで会いに来てさんと何回か一緒にやってるんだね。
みたいですね。なんかまあコラボというかそういうのでいくつか作られてますね、うん、
これが3作目なのか。
そうですね、この人自体は結構長く作られてる数ではあるけれどもこの組み合わせでは3回目ってことですね、うん、はい、
うん、いや本当一通りこうあの動画の聞きながら見てだと、うん、だいぶこうなんていうのそのこのケスマルさんと東の空まで会いに来てさんのこう作り手としてのなんか波長というか世界というのか、うんうん、それ辺がねすごい噛み合ってる感じするから、
ね、まあ、3回作ってるのはおそらくそういうことですよね、うん、
そうですね、でもこれの前のとかだとその東の空まで会いに来てさんの普通にイラスト人物イラストだったりキャライラストだったり を使ってるんだけど、ここへ来て実写化、
うん、そうですね。だからまあ世界観を理解してる感じではあるかもしれないですね。
そうそう、お互いにこう分かってる感じの、それは とても面白いよね。
でも実写のやつを、まあ、いきなり作ったのかどうか分かんないですけど、イラストから実写までこうパッとこなせるのはすごいですね、考えてみると。
うんうん、でもあれかな、まあ、風景画と人物画みたいな感じでさ、人物画をメインにしてる、それこそ漫画を描いてても背景すげえ描き込む人とかいるじゃん。
あ、はいはいはい、
うん、でその背景がすごい意味だとか力を持ってるようなタイプの漫画家さんとかいるじゃん。そういう雰囲気を感じたな。
あ、
なんかこの動画のカットカットが、例えばストーリー漫画の、とあるシーンでシンボル的に入れられたらすげえ効くだろうなみたいな。
あ、確かに、うん、1コマとして切り取れるってことですね。
そうそうそう、でそういうほらセンスのある絵描きさんとか漫画家さんっているじゃん、はいはいはいはい、今またすぐ具体的に名前が出ないのがなんかこう、うん、あ、ババアになったなみたいな気になっちゃったんだけど、
どうです
か。それは置いといて、それは置いといて、まあまあまあまあ、そういう、だからまあ普通に絵がうまい、人物がうまいっていうのともまた別方向としてさ、その背景情景に語らせるのがうまい人っているじゃん、うん、
いますね。
その背景情景部分を実写でガッて切り取ってきたのがこれなのかなと、
はいはいはいはい、それを、うん、まあ、そのイメージをイラストにするか動画で撮ってくるかってことなんですね、うん、
そうそう、でイラストにするにしても、まあ、情景を描くのか人物を描くのか、うん、表情を描くのか部分を描くのかみたいな、で多分こうそのこの曲のバイバイバイの、テーマみたいなものがそういう情景で語るべきものだったんだろう、うん、という感じ、
はい、そうですね、なかなかさすがですね、なんかパッと聞きでそこまでこう、なんだろう、分析できるのはさすがだなって感じはしますね。なかなか自分はいい曲だなで終わっちゃうん で映像合ってるなっていうのは思うんですけど、こうそこまでなかなか思考が及ばないですね、うん、なるほどって感じはしました。
そうだから合ってるなで何が合ってるかなって思うんだよ、うんうん、なんで合ってるんだろう、なんで合ってるって感じたんだろう、
その分析というか、まあ、批評というかそういうところですよね、うん、
その時に、これに似た感じの自分が思った時ってなんだろうをわーっと今探すんです。はははで、それの時に、あ、うん、漫画家さんだよ、漫画家さんで、誰だっけ、思い出せないけど、こうほらなんつーの、地面から見上げた団地のさ、団地とかにさ、こうものすごい語らせる人とかいるじゃん、
はい、いますね。あの人物だけ、そうそう、人物は抜きにして一コマ挟む感じとか、うん、あるいは大ゴマとかで背景だけとか、そういうのがいますよね、
うん、あれでうわっうわってこさせる人いるじゃん、
はい、
ほらほら、
じゃあ台湾の皆さん、はい、そういう背景で語らせる漫画家さんを挙げていってください。お願いします、
うん、ね、今ね、エヴァで出てきてんだけど名前をが出てきてないので、
あ、佐田本由幸ですか、
ね、あ、違う、あのエロいの描く人、
エロいの描く人、エヴァの人っていう、うん、エヴァの漫画家ってことじゃなくて、
違う、うん、
エロいのエヴァの人、エヴァの漫画じゃなくてエヴァ描いてる人ってことですか、二次創作、
え、違う、あのプロの漫画家さん、エロ漫画描く、うん、どっちかというと多分エロ漫画とに、エロ漫画家と認識してる人も多いような気がする。
エロ漫画だけど一般の描く人ってことですか、じゃあ、
うん、そう、
誰だ、出てこない、エヴァの公式で描いてる人でそういう人がいるのかな、
こ
どうだ、ツイッターの人お願いします、その人は誰
これで分かったらすごいよ、
いや、じゃあエヴァのどういうところで描いた人ですか、
いや、エヴァじゃない、エヴァじゃない、
あれ、エヴァっていう話はどこ行きました、
あ、エロ
あ、エロって言ったんですね、エロの聞き間違いか、うんうん、エロ漫画で背景で語る人
うん、
じゃあ結構作画が上手い人ですよね、
うん、
分からんぞ、じゃあ一般のタイトルはなんかどういうの、いくつか
この人だと思う。
この人。
山本直樹。
山本直樹。
すごい、塩招きさん、なんでわかった？山本直樹です。この人だ、この人。
どういうのを書いてる人かな、うん、すごいですね、それだけでわかると。詳しい人はいますね。
うん、山本直樹、そうです、こういう女の子です。いや、こうだからその今このバイバイバイ、ケスマルさんのバイバイバイを、東の空まで会いに来てさんの、動画を見ながら聞いていて、この感覚、うん、この感じはどっかで味わったことがある。似てるとかじゃなくて、私が似たような気持ちになったやつはそれみたいなの。浦沢直樹の漫画、浦沢直樹じゃない、山本直樹の漫画です。
いろいろ混ざってますけど。
すごい間違いました。はい、すごい間違いした、うん。そういうこうね、ストーリーの中で、うん、突然脈絡がないように一瞬見えるんだけれども、無機質な背景とかにものすごい語らせるのが上手い人。うん、
よかったですね、出てきました。結構長くやってる人ですね。自分は読んだことないな。
でもね、絵は見てると思うよ。結構手広く仕事してる方
だよ。なんか見たことある感じの絵なんで、どっかで読んでるかもしれないですね、
うん、多分、まあ、フォロワーというか、この人に影響を受けてる漫画家さんっていうのも多分いるレベルの人。
あ、結構長くやられてますね。なるほど、はい、
はい、ありがとうございます。
いや、よかったよかった。
なんで塩招きさん分かった？すごい、なんで分かった？
詳しい人いますね。
いや、今ね、私思い出せなかったっていうよりも、浦沢直樹っていう名前が浮かんでて、ちげえよ、浦沢直樹じゃねえよってなって
た。ああ、に近いけど違うみたいなことだったんですね、
うん、で、作風が近いんじゃなくて名前が
近いっていうだけで。はいはいはい
はい、人間の記憶というのは本当にデタラメなものですね、はいはい、ボーカロイド聞き戦ラジオ330回、じゃあ次でもうエンディングにしましょうか。すいません、なんかそんな、うん、あ、そうか、森山等という名前もお持ちなのか。
別名義って書いてますね、
うん、そうですね、うん、で多分まあ、山本直樹さんもしくは森山等さんを知ってる人だったら、そのなんかこう突然挿入される無機質な風景、背景、情景、建物みたいなもののこう効果すごいよねっていうのは大体同調していただけるような気がする。車とかね、
車、あ、書き込み、
閉じた教室のドアとかさ、
書き込みがすごいってわけでもないですか？なんか書き込みが
結構、書き込みすごいところもあるね。あ、こう女の子の背後にある高速道路とかさ、
なんかその辺だと、ベルセルク描いてる人とかは有名ですよね。なんか背景とかその辺の描き込みすごいなとか、
うん、あれはでもほらすごいオリジナルでドラマティックじゃん。
あ、はいはいはいはい、はい、
なんか山本直樹のその背景っていうのはむしろあんまりそういうドラマティックだったり絵画的ではないんだよね。写真的なんだよ。
あ、なるほどなるほど、はいはいはい、
むしろ写真を資料に構図を撮ってるのかもしれないけど、はいはいはい、それがまあ例えばその報道写真がさ、芸術写真よりも時に人の胸に食い込むのと同じような効果、
現実感というかリアルな、リアリティというか、そういうところですよね、
うん、そうだね、まあ、うん、一番簡単な言葉で言うとリアリティだと思うな、うんうんうん、はい、ボーカロイド聞き戦ラジオ、今日は330回、エンディングにはですね、イヤとイヤロックス、こちらにしましょうかね。これも確かね、スターさんの牛乳だったような気がするんだけど、どうだったろう。また例によってどうやってこの曲を見つけたのか覚えていないタイプ。
まあ多分牛乳ですか。はい、おすすめ曲ということですね。
そう、うん、スターさんのおすすめ曲ですね。これはね、イヤとイヤロックスのなんかこう掛け合いみたいな感じ、同じ人物のそのなんつうの、ツーピーカラーみたいなところあるじゃん。
はいはいはい、ツーピーカラーいいですね。そのゲームのツーピーカラー。ツーピーカラー。はい。
まあミクで言うとさ、ミクのノーマルと例えば、う ダークとかでさ、こうちょっとその鏡の二面性みたいな表現ってできるじゃん、うんうんうん、イヤのそういう曲なんだよね。でまた曲のテーマ自体、歌ってること自体もその鏡の中の幻想とでも言うかな、うん、鏡像みたいなね、鏡の像と書いての鏡像ね、そういうものの曲ですじゃあ一応準備しておいてもらってね。これの投稿者が、にわかえるさんでいいのかな。いいよねきっとね、にわ
か
える、
おそらくですかね。あれサンバタグがついてますね、ボカロサンバ、ああ
サンバ、うん、そうね、こうちょっとその スパニッシュな感じ、
ほうほうほう、
でもねすごいあのサンバ、サンバといってこう想像するすごい民族的なあの陽気なものではなく、うん、そうね、ちょっとフラメンコとかオペラみたいな、そういうねちょっと荘厳さがある感じです。いろいろ面白い。投稿者にわかえるさんで、イヤー&イヤロックス、エスペロホなのかな、ポルトガル語みたいです。これをね、あのこれ自体も意味調べると、あの鏡と、
はいはいはい、
エスペロ、タイトル自体が多分鏡で、歌ってるテーマも鏡で、それを歌ってるのがイヤとイヤロックスっていう、こう同一人物のものなんだよね。それでいてこう曲調はそのサンバテイストもあったり、ちょっとクラシックなアコーディオンとかがあったり、いろいろね、あの華やかだけどこう重厚さもある、なかなかね重層的な曲なんですよ。これをエンディングにしようかと思います。はい、そしたらじゃあ最後に一応自己紹介、コシューさん。
はい、コシューです。今日は配信担当しました。何か問題等あれば、後でも今でもいいんでツイッターをしてくださると助かります。よろしくお願いします。そうですね、あ、そうそうそう、あの皆さんニコニコポイントは使ってますか。ですね、
ほう、
去年ぐらいに獲得したニコニコポイントが、今月の9月で期限が切れるんで、うん、有効期限のページから、見とくといいかもしれないですね。もしかしたら余らせてるかもしれないんで、何か広告に使ったり、うん、ポイントで、まあ、電子書籍とか買ったりもできるんで、そういうのに使うといいかもしれないですね。自分は結構余らせてるんで、今から使おうかと思ってます。
うん、私ゼロポイントになってる。
ゼロだったら平気、
ね、なんかで使ってんだな、うん、
なんで確か去年ぐらいかな、有効期間が1年だと思うんで、はい、のってやつですね。自分はプロバイダーで、経由でやってるともらえるっていうのがあるんで、なんか前も話したかもしれないですけど、 OCN 経由で、あ、OCN がプロバイダーなんですけど、 OCN のプロバイダー経由でニコニコの会員になってるんですよ、プレミアム会員で。そうするとポイントが、毎月525ポイントもらえるっていうのがあるんで、
525ポイントっつったらあれじゃん、プレミアム料金とほぼ
同額です。プレミアム料金分を払うと、うん、プレミアム料金分が、戻ってくるみたいなポイントで、
うん、
OCN の契約してる方はそういう、うん、なんでしょうかね、 OCN 特典みたいなのがあるんで、普通にクレジットカードとかでニコニコ、に直接払うよりも OCN 経由で払うとそういう特典があるんで、契約してる方は見てみるといいかもしれないですね。
はい、そうだな、そういうポイントとかって本当あるなーって認識したまま切れるよね。
ありますよね。
せめてさ、あの気がつかなくて失効したならともかく、あるなーって認識したまま気づく、うん、なくなること多いよね。
自分はそれが嫌なんで、iPhone のリマインダーに入れてますね。もしくは Google のカレンダーとか、うん、ああいうのに入れとくと忘れないんで、ね、やっぱりああいう電子系はに自分の記憶より断然信用できますね。1年後とかやってくれるとちゃんとやってくれるんで、
うん、
外部記憶に頼ってます。はい、うん、そんな感じで、まあそういったものもちょくチェックしていけばいいかもしれないですね。という感じで、ポイントを使おうと思ってる講習でした。はい、
はい、しゃべるだけのお仕事ネズモズです。ボカコンの宿泊申し込みいただいた、企画者の方、一般宿泊参加の方、メールが来るのでそちらから、本申し込みをしてくださいね。ちゃんとあの申し込みの手順読んでそのようにしてくれないと、あの申し込みだけして、うんうんうん、ボカコンのページから申し込みだけしても、ダメな場合ありますので、その手順よく読んで実行してください。
手順としてはまずボカコンのページで、申し込むと、その後、メールが送られてくるんでしたっけ。メールは
そうそう、メールが送られて
くる。でメールが送られてきて、
そこに
そのメールに従って申し込みを相手に向かって返信するっていうような形ですね。返信というか、あのヤマハの方に送るんでしたっけ。
そうです、そうです。
ヤマハのトラベルに送ると。
うん、ヤマハトラベルに、ね。
で、その後、振り込みの確認というか、振り込み、こういうふうに振り込んでくださいっていう連絡が来るんですかね。
そうです、そうです。
自分はその連絡まだ来てないんですけど、そこってまだでいいですか、ね、
まだね、うん、確か書類が届くんだと思ったよ。
書類が
届く。多分私もまだ届いてない。
と、うん、いうことは、じゃあメールを送って、た人は大丈夫ってことですね。そうと考えると。
そうです、はい。そうです。
サイトの申し込みの後、
メールを受け取るだけじゃダメです。うん、
サイトの申し込みの後メールを受け取って、そのメールの書式に従ってメールを送るまでやってるってことですね。
そうだね。はい、まああのリアルでファックスで送ってもいいけど、
ファックスとか電話でもいいって書いてましたね。まあ何らかの意味で、ヤマハトラベルの方に申し込んでおけば OK ってことですね。
はい。はい、ということでよろしくお願いします。はい、うん。はい、ということでボーカロイド聞き専ラジオ今日は第330回エンディングにはですね、投稿者にわかえるさん、イヤ&イヤロックスオリジナル曲エスペロホ、
なんか読み方よくわかんないですね、さすがに。
いや一応さっき調べたんだよ。それだけどあの忠実に再現するとエスペロホって言ってるんだ。
あ、最後にホって言うんですか、これ発音するんだ。
ほとおほとおみたいなののこう、うん、
日本語のほではないけどみたいなことですよね、それは。
うん、でこう、うん、これで合ってるのかな。だからこれが、まあ、発音として合ってるか合ってないかはあの Google 先生のせいだからいいんだけどだからにわかえるさんの意図した発音になってるかどうかの方が大事なんです。
あ、なるほど、作者の方の、ね、そうですね、
うんGoogle の発音に従うのであればエスペロホって言ってます、うん、意味はポルトガル語でミラー鏡ですね。はい、こちらをエンディングにしたいと思います、うん、それではお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。